やっていきFM32回、糸っぽい戸ですと、野戸大子さん。これ、野戸大子さんのゲストの後半戦です。今回、はい、2本撮りです。だから日にちは変わってません。はい。ね、こういうのね、声優ラジオでよくやりますよ。
やりますね。
今日、2本撮りだからみたいな。まだ深夜だぞみたいな。
まだ深夜。
出た。はい。それを僕たちも、はい、一回やれたということです。席解除ですね。はい。
席解除ですね。
やった。次はあれだよ。動画とかでさ、二人並んでやってさ、パイセンみたいな。それも具体的な番組だな。やばい。で、前回、のとさんの自己紹介と経歴と、開発物について、ご解説いただきます。で、今回初めて聞いたっていう方に、サクッとざっくり言うと、のとさんを説明すると、高校生からセキュリティキャンプに参加されて、セキュリティキャンプのチューターをやられて、で、大学でも、いわゆるセキュリティ系の研究を、学問として収めて、で、就職して、その就職先も、いわゆる研究職。なんで、そのまま研究を引き継ぐ、まあ、研究をやっていく生活っていうのをずっと続けてらっしゃるっていう、まあ、方です。で、そういう、いわゆる学術的にも技術的にも、まあ、熱いね、積み上げたものがある中で、めちゃくちゃ東方プロジェクトに熱い思いがあり、その研究と東方プロジェクトを掛けさせて、その、いわゆる技術書っての東方プロの同人を書かれて、で、あとは、まあ、いろいろ、その日々ね、ネットをね、やり、研究しながら思ったことをブログとかに書いて、で、そのブログの記事とかも一つずつちゃんと読み物とっていて、まあ、はて、あったので読むってはてぶもつくわな、みたいな、これはまあ、後で聞かせていただきたいと思います。はい、という方です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。で、後半戦なので、ちょっと緩い内容でいこうかなと思うんですけど、はい、やっていきFMのゲストの方には、毎回こう、やっていき20の質問っていうのをお渡しして、そこにこう、記入してもらうっていう手を取ってるけど、やっていることっていう項目があるんですよ。あ、本当にやっていることの項目があって、ひどい質問だなと思う。そこに井本さんなんか姿勢を正すことって書いてあるんですけど、これどういうことですか？
まず、まあ、物理的に姿勢を正すっていうのが、まあ、一つあって、まあ、僕らオタクなんで、大抵姿勢が悪いじゃないですか。
うん、
で、姿勢悪い人って、こう、お腹見ると横にこう一本線が入って、で、すごいこう、猫背な、こう、スティグマがこう、刻まれるわけなんですよね。で、その、最近はその、なんだ、姿勢を正すっていうことが、まあ、もちろん、その、物理的に姿勢を正すっていうこともそうだし、なんか、あらゆるコンテンツとの向き合い方で、まあ、姿勢を正していく必要があるな、みたいなのを、こう、ふっと、こう、考えていて、例えば、そうですね、今言ってるアニメで言うと、異世界はスマートフォンと共にっていう、アニメがあるんですよね。
ありますね。はい。
はい。で、まあ、もともと、その小説家になろうって、ウェブ SS のウェブサイトで掲載された作品。で、まあ、それがアニメ化して、で、今、11話まで来て、で、原作小説で言うと、第66話なんですよ、なろうで。で、そこまで、消化されましたと。で、まあ、内容がですね、これが、まあ、いわゆるクソアニメっていうふうに言われる、こう、なんだろう、テンポも結構良くないし、なんか、まあ、ご都合主義だし、みたいな感じの、こう、点がありますと。
はい。
で、そうなると、やっぱりこう、ちょっと、クソアニメとか、なんかこう、うがった見方というか、まあ、社に構えたインターネット的な、こう、消費の仕方っていうか、そういう、こう、ルートに入っちゃいがちじゃないですか。
はい。
でも、その、なんだろう、例えば、じゃあ、異世界スマホの前に僕ら何見てたかっていう、例えば、古くから行くと、例えば、ネギスプリングフィールドになりたいとか、
はい、
とか、SOS 相談を立てたいとか、
うん、
なんだ、VRMMO で無双したいとか、そういう、こう、はい、夢があって、で、そういうのをこう、アニメ見て、やべ、超かっこいいなっていう、俺もキリト君になりてえって思いながら、こう、アニメと向き合っていたわけじゃないですか。
そうです。
で、まあ、僕、まあ、そういう、まあ、今やってる、まあ、アニメ、クソアニメっていうのはたやすいんですけど、その、けど、世の中の、ティーンエンジャーの中で、絶対に、その、毎週、そのアニメの更新を楽しみにしていて、で、普段授業、休み時間とか寝たふりしてるみたいなオタク高校生みたいなのが、まあ、いるわけじゃないですか。
うん、
っていう、その、オタク高校生、オタクティーンエンジャーの気持ちを取り返す、取り戻すっていうのを、すごい、こう、最近、意識していて、で、そういう意味での姿勢を正す。クソアニメ、確かに、まあ、確かに、いや、ひどいっちゃひどい、ひどいっちゃひどいけど、その、ハーレムができて、うわーみたいな、そういう、こう、舞い上がりたい、その舞い上がる気持ちっていうのを大事にしたい、それを取り戻したい、それを、もう一度、俺はオタクとして、本当に好きに対して向き合うぞっていうようなことを、こう、考えの、こう、一言で表したら姿勢を正す。
うん。 なるほどね。ちなみに、のとさん、今期アニメで一番心がビッとなったのは何ですか？
心がビッとなったのは、まあ原作からして大好きなんですけど、メイドインアビスですね。
う
ん、どこが良かったかですかね。うん、メイドインアビスってのは、なんだろう、すごいのが、その、なんでしょう。やっぱこう、まあ僕もともと東方プロジェクトとかにもそういう良さを見出してるんですけど、その、なんか大いなる終わりというか、まあすごいこう、終わりとそれのに対するその人間の執着みたいなモチーフが超好きなんですよ。うん、で、メイドインアビスの場合は、その、穴の一番そこにある何かに、のために、こう、すべてを投げ打って、そこに潜っていくっていう、なんか、こう、すごい伝わってくるんですよね。で、作者もインタビューで、その、主人公の動機を、こう、普通に暮らすんじゃなくて、こう、ワクワクする自殺がしたいっていうふうに、こう、語って、で、こう、で、オープニングの歌詞とかにも、こう、今答えが見つかるなら全部なくしてもいいみたいなフレーズがあったりするわけですよね。うんうんうん、っていう、その、なんだろう、何か、ある価値に向かって、その価値に対してもすごいこう、やっぱりこう、極めきれなかった人たちが死んでいったりとか、あと途中でこう、なんか、中途半端なところで収まったような、なんか、わらびたちが、こう、変な姿になって、で、自分の価値をこう、切り売りして暮らす、なんか、同時イベントみたいな、こう、場があったりとかするんですけど、
うん、
まあまあ、そういうのがある中、その、なんだろう、極めれば戻れなくなることは分かっていて、なおそれを追い求めるしっていう姿勢ですね。もうこれがめちゃくちゃいいっていうので、すごい刺さって。
あのね、それね、話聞いてすげえ思ったんだけど、はい、そういう作品の、こう、消費の仕方というか、受け取り方を見るのって、やっぱり、ね、すごい、なんだろう、すごい多分、精神的に贅沢なことなんだと思うっていうのを最近よく考えてるんですよ。で、小野さんもおっしゃる通り、前はそういう捉え方してたけど、今みんななんかちょっとね、なんか、ハスに構えた見方をしちゃうみたいなのあって、僕もそれ同じことを思いつつ自分でもやっぱその問題を抱えていて、なんか前ほどそういうグッとこう、いわゆる刺さるっていう感じができなくなっちゃったな、できてないなっていうのをもうなんとなく思っていて、で、
はい、
そこは、で、なんか自分がこれ置いただけかなとか思ったんだけど、いや、これ普通に環境問題だなっていう感じもあって、
はいはいはい、
で、環境がどうなんだっていうのを考えてたんですけど、なんか珍しく答えが出なくて、どうしようかなと思ってたんですけど、なるほど、姿勢を正す。これはいいですね。
いや、本当にこれをやるしかないというか、一時期やっぱその、なんだろうな。例えばですね、これもまあアニメの話をすると、獣フレンズってアニメがあったじゃないですか。うんうん、で、まあ、あれ、すごいこう、面白いんですけど、その、序盤、例えば、その、なんだろう、IQ が低いから、低いって言います。IQ が低い表現っていうふうに言われるんですけど、まあなんかそういう、こう、キャラクターの、その率直な感情表現が、IQ が低くて、で、何も考えずに見れるから楽しいんだ、みたいな、こう、意見があったりとか。で、一方で、まあなんか、こう、考察してみると、あれは、こう、例えば人類史を辿る流れで、こういうふうに考えられるみたいな、こう、みたいな、いろいろ、あったわけなんですけど、まあ確かにまあそういう見方もあるよなっていうふうに、まあ留保はしつつ、でも、まあ、なんだろう、いいものはいいんですよ。だからいいものをいいっていうことになんか、こう変に構えないというか、その、アニメを見るときは、その、社会とか評判とか、なんか、そういう話をするんじゃなくて、アニメを見るときはアニメをちゃんと見るって、で、まあ、いいものにも当然、その欠陥はあったりとか、悪いものにも褒めるべきところっていうのはあって、で、それをこう、ちゃんと整理して、で、俺はこう向き合うっていう、ポリシーを決めることみたいなのすごい必要だなってのを思って。
まあ、こういう話で、いわゆるその、いわゆる作品を見るときにどうしても、ああ、これはこういう意図でやってんだな、みたいな、いわゆるこう、映画オタクが映画を見るみたいな、スタンスか、それとも純粋にこう、心を少年に戻すというか、みんな、こういう問題は、まあ、昔からよく言われることだけど、まあ、それに対して、まあ、今映画って例え使っちゃったけど、映画館、いわゆる閉鎖空間でもう作品と向かい合うしかない。で、クソでかい、画面が、光源がもう目の前にあって、で、音も爆音である。そういう状況になれば、もうその作品を強制的にこう、いわゆる、まあ、入れ込みやすくなる環境、動物的に、で、なってる。ただ、小さいパソコンの画面で見て、まあ、パソコンじゃないか、まあ、テレビの画面で見て、で、パソコン開いて、ツイッターで開いてと、いわゆる作品を見るよりも、キーボードであったりとか、その画面見る方が多いから、いわゆる作品をちょっとこう、斜め視点でんだ、みたいな、そういうこう、言い方って、まあ、前からあったんだけど、でも、そ そうとは言いつも、その数年前から最近のこの変わりようは何なんだっていう、特にそのメディア環境が大きく変わったかっていうと、まあスマホがみんな持ったよね、あと方針改正が早くなったよねな、はい、そんな感じで、いわゆるマルチスクリーンのメディア論としては非常にこう捉えにくい状況になってて、これはもしかしてネットにいる人みんな老人化したかみたいな、
はい、
そういう結論に逃げたくなっちゃうけど、俺たちってもしかして老けたみたいな、
はいはいはい、
でも
いや、
どうなんでしょうね。
やっぱなんだろう、その今アニメ教みたいな話でちらっとツイッター見て書き込むみたいな話が出たと思うんですけど、うん、なんだろう、こうあくまでイメージなんですけど、
うん、
こうスマホとかでこう書くかある前のインターネットって晴れだったんですけど、うん、もうなんか毛じゃないですか。
そうね。
わかります。
こう書く、うん、完全にわかります。
で、なんか高校生とかの時にこう深夜テレビの前にかじりついてアニメを見てたとか、あとまあこうまあこう PC でもこう東方総合に張り付いて SS をこうディグしてた時の感覚。う
ん、感覚。
俺はその座って腰を据えてインターネットをしてるんだとか、まあ、腰を据えてアニメを見てるんだみたいな感覚の欠如みたいなのが多分あると思うんですよね。うん、で、なので、なんだろう、こう、アニメを見るときはアニメだけを見るとか、まあ、インターネットするときはインターネットだけをするって言い方あれですけど、まあ、その、だけをするみたいなのがいるんじゃないかなって最近は思って。
ああ、通知の有無かも。なんか今話聞いて。
ああ、はい。確かに、そうですね。今、ツイッターやめてるんですけど、僕最近、うん、まあ、見てはいます。見てはいて、うん、まあなんか、面白いツイッターとか、なんか、エッチなイラストとかかぼったりとかしてるんですけど、けど、なんだろう、自分が書き込んで、すぐ通知があって、みたいなと、もう完全にこれパチンコで、うん、パチンコのこと悪く言うわけじゃないですけど、まあ、パチンコじゃないですか。で、他人の意見とか、そう、もうすぐこう、スッと流れてくるわけじゃないですか。うん、で、これは、なんかそれが良くないというか、その、出先で歩いてて、スマホ取り出して、込めるって、まあ、それは当然喜ばしいことではあるんだけど、けどそれによって失われていくものがあるんじゃないかなっていうのは結構思って。で、俺はそのインターネット感を取り戻したいっていうのをすごい考えてます。スマホの話で言うと。
で、ちなみになんでツイッターやめたのかって、やっぱそういう理由？
そういう理由、まあ、なんだろう、単純な、超ネガティブな理由としては、うん、会社の人から見られてるからめったなこと言えないとか。
わかる。
あと、まあ、優秀な人がワイワイしてるところを見ると辛くなるし。なんか、さほどそうでもない人がワイワイしてると、なんか、いや、お前そんなことしてる場合じゃねえだろみたいなことイライラしてしまうみたいな、めちゃくちゃネガティブな理由もあるんですけど、
うん、
やっぱ根本的な理由としては、その、やっぱインターネットしたいっていう気持ちがあって、プラスアルファ、そうですね、ツイッターでいろいろ書いてると、人と、まあ、ツイッターでやってる人と会った時の話題が、そのツイッターに書いた内容の答え合わせになっちゃうなっていうのを、すごい感じて、で、あの時のツイートのそのシーンはこうでとか、なんか、あの人が、ああ言ってたけど、みたいな、こう、ゴシップ的な、こう、コミュニケーションになっちゃうじゃないですか。まあもちろん、当然得たものたくさんあって、まあツイッターとかやっててなかったら、こういうふうに、今日こういうふうに、まあお呼ばれして、喋ってないので、もちろん得たものもたくさんあるし、まあ当然まあバカなこと言って、経験もことで失ったものもたくさんあるんだけど、まあそれとは別のレイヤーで、その、あれですね、その、インターネットしたいなー、みたいな気持ち？があって、なので、ツイッターは最近やめてるっていう感じですね。
いや、なんか、こう、遠目でこう見てたらわかると思うんですけど、最近の糸っぽいの結構速が出てるじゃないですか。はい、あれ、実はもがきで、はい、なんか違う、これなんか違うみたいなのを前に、とりあえず EDC を回してみるか、感覚で、いろいろやるしかない、なんか、
やるしかない。
そうそう、石を投げるしかない。水面に対して石を投げてみるしかないっていう状況でいろいろやってるんですけど、はい、っていう感覚もやっぱり、なんだろう、これ僕の悪い癖なんですけど、やって、これじゃなかった、みたいな、学びの受け取り方がちょっと多くて、これ反省してあんま良くないな。はい、それをやってて、最近、やっぱ、ここ半年間めちゃくちゃなんかいろんなことをやってみたんですよ。試しに。本当に。
はい、
見えてない部分でも結構いっぱいいろんなやらかしとかもやって。でも、なんか、それでもなんか違うなって感じで、最近それこそ一人の個人自身の態度の取り方とか、物の見方とか、いわゆる世界観で、その自分がどういう風な視点でもってこの世界を捉えるかっていう意味での世界観の問題な気がするなっていう感覚があったんだけど、今の野田さんの姿勢を正す。で、インターネットしたいからツイッターやめたん んだみたいなので、あ、それだ、どうしよう、俺もツイッターやめようかな。そう、それを思う。でもさ、野戸さんとツイッターといえばさ、結構いろいろさ、面白いっていうか、まあ、ゴシップ的なさ、はい、事件があるじゃないですか。
まあ、いろいろと、
はい。なんか、トークンが漏れた話とかさ、数える、まあ、例のあれから。
確かに、ああいうのは楽しかった、
ね。あれは楽しかったんだ。なんかさ、こう、ツイッターやめちゃった、みたいな風に、その、いわゆる、のとだりこう、ツイッターやめるっていうファクトだけが、こうって、ああいうとさ、まあ、ツイッターでね、いろいろ大変にあったからね、もう嫌になっちゃったのかな、みたいな、こう、予想のする人もいると思うんですけど、そうじゃない。
はい。
そうではない。
いや、まあ、そうも。そうもないけど、なくもないけど、
なくもない。
まあ、なんか、総合的に考えて、その、なんだろうな、その、あるものを手放してみるみたいなのをちょっとやってみたくて、で、まあ、ツイッターに結構考えてみると、結構な時間割いてるな、というふうに思ったので、うん、まあ、それを捨てて、ちょっと、その時間、別のインターネットをすること、っていうのをやってみたかった。
多分、実はね、いや、どうだろうな。いや、なんかこの話すると、なんかね、社会人何年目がこう、新卒1年目に、ああ、俺もそうだったよっていう話をするみたいな、そういう構図になって非常にやりにくいんですけど、僕も新卒で入った時にツイッターを結構、なんか沈んでたんですと喋って、はい、で、それは、まあ理由複雑じゃなくて、単純に会社にバレたら嫌だからとか、あとは、
はい、
同期に、これいいのかな？まあ、同期からあんまりいい姿勢を僕がもらっていなくて、ツイッターがなんかの用事でバレたんですわ。で、バレた時に、これちょっとなんかめんどくせえな、みたいな感じで思っちゃって、で、ちょっとやめてたんです。人付き合いがそんなに得意じゃなかったので。うわ、こいつめんどくせえ、こいつとか言っちゃったよ。そう、めんどくせえな、みたいな感じになって、まあでもやる意味もないし、今なんかインターネットやってもなんか特に反応もなんもないし、やっぱ新卒で入ったてで忙しいし、いや、やめてた時もあったんですけど、
はい、
だんだん仕事に慣れてきて、これ仕事ってクソつまんねえな、みたいな感じになってくると、なんかちょっと面白いことやらないともうやってけねえな、つって面白いことを探して見つけられず、結局また、お前も戻ってきたんだな、みたいな感じで、ツイッターに、どうも、こんにちは、みたいな感じで書き込むな、のをやらかしたとかやってしまったのが僕ですね。
お前も直にこうなって、完全にユリですよ、ユリ。
お前も直に
こうなる。
まあ、自分の判断。
はい。まあ、最近は、あれですね、ツイッターの代わりにブログを書くようにしてて。
そう、毎日さ、更新してるよね。俺あれ毎日見てんだよ。
マジか。
いや、すげえ感動して、だってさ、ブログの更新をさ、毎日楽しみに待ってるでさ、お前みたいな。やばいよ。だってさ、俺あれだよ。ブラウザのお気に入りに入れてるからね。そこからクリックしてんだよ。やっぱ慣れてる人ってさ、お気に入りとか使わなくてさ、URL に入れるじゃん。ツイッターだったら T って打つとかさ、ニコニコだったら N そういうやつでやってるじゃん。普通にお気に入れてるから、ね。ブラウザのお気に入り。
やばい。ブラウザの特別ですよ、本当に。
やべえよ。ブラウザの、更新された、みたいな。RSS リーダーとかそういう難しいものは、
中学生の RSS 使ってダメですよ。
使ってないんで。
使わずに。
そう。クリックして、配信されてた、ニコニコって。
それがインターネット。
いや、ほんとだよね。もう、創発性なんていらないんや。
いらない。まあ、内容はあれ、ツイッターと大差ないですけど、けどやっぱ、ツイッターと違くて、あれ書くとき、いつも、寝る前とか、あれですね、失敗したときは翌日起きてとかですけど、まあ、その時間でガッと書くっていうふうに。
あ、時間決めてる？
時間決めてるというか、まあ、そろそろ今日は書くかぐらいの感じで、まあ、30分とか、まあ、5分で書くときもあるけど、まあ、書く風にしてますと。で、そうすると、なんだろう。例えば、ふっと息抜きにツイッターを見るみたいなと違った感じの、こう、書き方というか、こう、コンディションになるわけじゃない。で、それをやってて、ようやく、あ、これが、そう、この感覚がインターネットだよ、みたいな、そういう、こう、エモい。
うわー、やばい。やばいな。やべ、ツイッターやめたくなった。やべえ。ツイッター最近こう、まあ、ここまで聞く人いないから言っちゃうけど、頑張ってツイッターしてる。
はい。
本当に頑張ってツイッターしてて、もうなんかツイッターを頑張るみたいなモードになっちゃって。まあ、なんだろう、一線をやっぱ退いてしまったんです。前はツイッターができる人みたいな感じの自負はあったんですけど、まあ、ある時期ツイッターができなくなっちゃって、その精神的に。で、一線から離れてて、で、あ、これで俺もうツイッターでき できない人になってるなってことに気づいて、あ、やっぱりもう一回ツイッター頑張らないと、みたいな感じになって、ちょっとやろうとしてる。で、前と違ってやっぱツイッター自体がこう、いわゆるメディア空間ってかなりこう、マス的というか、いわゆる晴れ時計とかじゃなくて、これ後で東方の話の時も言おうと思ったんです。昔ってこう、はい、まあインターネットっていうのは、いわゆるアナザーワールドじゃなくて、レイヤーが重なってるんだとかさ、そういう言説 SOC の人とか多分好きだと思うけど、これディスってないですよ。これディスってないですよ。これディスってないよ。ディスってないよ。
はい。
これ正しい見方だと思う。そう。現実世界があって、そこに薄い、インターネットってレイヤーが被さってるんだ。
重なってて。
はい。そうそうそう。っていうことを、まあ言ってて、まあ本当にそうだろうなと思ってたんですけど、もう今、そうじゃないじゃないですか。薄くないじゃんっていうか、こう、なんか、まあよく、なんか広角機動隊の、また広角機動隊とかを例に出すとさ、SFC っぽいかな。いや、これディスってないですよ。これディスってないですよ。
刺さるから。
ディスってないですよ。まあ、広角機動隊のさ、こう、カタカタカタってやってさ、ミヨーンってミヨーンってなって、
はいはい、
地形とかがさ、ミヨーンって重なったりとかさ、こう、ね、人間の顔とかがミヨーンって重なったりするじゃん。その、ミヨーンって重なる感じで、はい、こう、現実とインターネットっていうのが本当にミヨーンって厚い層と層がこう、重なるみたいな感じで、重なっちゃってる。いわゆる、あ、薄い、一枚上のレイヤーとかじゃなくて、本当に、結構、厚いベーコンとベーコンがなんか、3D がバグって重なったみたいな、そういう感覚でこうネットになってきてて、非常に前通用したテキストテクニックが全く使えなくなったっていう状況になってて、その全く使えなった状況の中で、まあちょっと頑張ってみようかな。それで頑張ることによって何か見えるものもあるかもしれないと思って、最近頑張ってる。
なるほど、なるほど。
そうそう。だけど、まあ疲れたね。いや、これ疲れる。やっぱインターネットじゃないんだよね。そう。
そう、そう。インターネットじゃない。SNS なんだけど、SNS インターネットじゃないな。
そうそうそうそうそう。これもまた、あと、やっぱ非常に思ってるのが、僕らがこう、非常にキッズだった頃にね、
はい、
お兄さん方が結構楽しそうなことをしてたじゃないですか。なんか、
はいはいはい、
いろいろ、いろいろ。で、それを見て、なんかね、だから、あ、リナカフェに来たら、
ここに。あ、リナカフェ言おうとした。そう、そう、リナカフェもちょっと世代若干違うんですけど、リナカフェ感っていうか、あとまあリナカフェのそのメインストリームの世代に追いつけなかった、こう、後ろめたさみたいなの若干あって、
そう。
こうあったら、こう、ふんわりとした、そういう、インターネットへの憧れ。
そう、憧れ。
憧れ。
そう、憧れなんだよね、俺らね。そう。で、ただね、俺ね、失敗したなと思ったのが、動き出すのが遅かった。本当に遅かった。はい、なんか、もうちょっと前だったら、インターネットの憧れを、ちゃんとその下の世代、いわゆる、僕らがキッズだったところに、お兄さんたちが遊んでたのをこう、見たりとか、たまにこう、黙ってその集まりの中、ここに入ってみて、なんか、あ、なんか、楽しくていいな、みたいな、フォロワー50だけど、みたいな、感覚を、僕ら世代は、僕らの下のキッズたちに与えられてないなっていう。むしろその、そのキッズたちは違うお兄さんを見て、まあ、頑張ってるわけです。
はい、
もうなんか、その世代間のロックスターが全く違う状況になってて、インターネットのスター。
はいはい、
で、これは、まあ仕方ないんだろうなっていうか、まあ、そうあるべきだし、俺も YouTuber になりてえよと思うけど、
はいはい
はい、俺もね、キズナイになりてえよって、まあこれ後で。
キズナイになりてえよ。
キズナイになりてえよと思うんだけど、まあ、ちょっとどうしたもんかなっていうのがあって、だってさ、行き場とかってあれですから。
はい。いや、本当に、いや、なんか、その、なんだろうな、オフ会っていう言葉がまだキラキラしていた時のオフ会。
そうそう。で、しかもその、中身開いたらそれただのオフ会じゃんっていうものなのに、オフ会っていう、言葉を使わなかったです。使わなかったじゃなかったですか、はいはいはい、僕らがこう見てた頃は。一応なんか誰でも行けるで、みたいな、こうなって。で、本当に行くかどうかして、で、それをユーストリームで垂れ流しして、つだるわけですわ。
つだるってすごい。2017年だとつだるって。すごい。
つだってたじゃないですか。で、はい、俺ね、でも最近ね、ちょっと悩んじゃって、それ実はみんな求めてないのかなとかね、今ここ弱音吐いてるけど、もう速が切れたんで弱音吐くけど。はい、なんかね、悩んでるんですよね。まあ、じゃあ、それはちょっと後で話すとして、そう。
はい。
はい。で、インターネットの話があって、で、姿勢を正すっていうのが、そのインターネットに、まあ、向かうことである、ちゃんと正面向かうことである。で、そのなんでそれやってるかって、美しいものを肯定するためって書いてあって、これまたちょっと違う切り口のコメントだと思うんですけど、これどういうこと
ですか？そうね。なんだろう、こう、インターネットってか、なんか SNS 的な、その、美しさとか良さって、こう、インスタグラム的な、こう、なんだろうな なんていうのかな、結構難しいんですけど、それっぽさのね、フィルターをかけて、で、充実した生活のロールプレイをしている、そのスコア画面を開けるような感じのものかなっていうふうに最近は、まあだから実績解除した、リザルトを上げるみたいなところがあると思うんですよね。で、まあ、確かにまあ実績解除必要で、僕も最近、もう本当に、ただのサブカルクソ野郎じゃんって感じだけど、こう朝起きてコーヒー入れるとかスムージー作るとかさ、トイレの掃除をちゃんとやるみたいなところもあったとか、まあそういう、こう、ことをやって実績を解除していっているんですけど、うん、なんか、それとは違う良さみたいなのがやっぱあると思っていて、うん、で、そう、昨日、僕登山行ったんですよ。
うん、
登山。こう、中学高校の時とか部活で登山してたんですけど、まあ、しばらくブランクがあって、で、また誘われたから登山始めるかっていうことで登山始めたんで、まあ、って言っても大したことなくて、まあ、めちゃくちゃ頑張って、丹沢の表尾根とかそれぐらいのレベル。
うん、すごい
です
ね。
いや、でもなんか、やっぱこう、日本アルプスとかそういうのは全然無理みたいな、そういう感じなんですけど、うん、で、昨日は、三つ峠っていう山のすすめ
世界のシリーズ。はい。
出てきた山に行ったんですよね。で、山のすすめのルートって、まあ一番、中でも、あれで描かれてる、まあ大体3つコースがある中で一番きついコースで、うん、そんなにこう技術は要求されないんですけど、まあそこそこ、急で、まあ距離もあって体力がいれますみたいな感じのコースで、で、ちょっとすみません、話長くなりますけど、あれですよ。登ってると、昨日とかすげえガスが出てて、で、もう全然前が見えないんだけど、こう自然と一体化しながら、こうじんわり自分の汗を通じてこう自然に溶け込んで、で、どうすればいいんだろうみたいな不安の中でこう、ゆっくりゆっくり前に進もうという気持ちだけは自分のものだみたいな感じのこう、エモい気持ちになって頑張って登ったと。はい。で、そしたら、別のコースからロープウェイで登ってきた方々がいて、まあ、それはいいんですよ。ロープウェイはいいんですよ。僕も、箱根のロープウェイとか好きだし、でも、そうやって登ってきた、仲良しサークルの方々が山頂でこう写真撮ってインスタ映えがどうとか言って、マジで昨日それで精神が終わって、もうガチるぞ、おいみたいな、なんだろう、山を登るっていうことと、その山頂の美しさっていうのは、そのインスタ映えみたいな言葉に、こう、もちろん、インスタ撮って写真上げて綺麗で、ああ、いいなっていうのはそうなんですけど、プラスアルファ、なんだろう、自分で登って、こう、なんだろう、こう、悶々としながら登った体験みたいなのがあって、で、これで、なんだろう、インスタ映え確かに、まあ、写真で楽しい経験をしたんだろうなっていうのは、まあ、あると思うんですけど、なんか、自分で、山に登ったというか、山を頑張って登って、で、まあ、同じ景色を見ていて、確かにそれはまあ、昨日とかガセで大した景色でもなかったけど、なんかそこにある、インスタごときっていうのは失礼ですけど、まあ、ごときに回収しきれない、こう、良さ、美しさ、みたいなのがあるはずと思う。てかもう、それを信じるしかないですよ。
信じるしかない。
そう。だから、まあ、確かに、俺には、倉井ひなつさんはいない、俺の生活には。
うん。
けど、雪村葵さんになれな、になれない僕たちが、それでも、山のすすめにある良さっていうのを、たどるというか、その一端に触れるっていう作業がある、必要というか、なんかそういうことをしないと最近、マジで、精神が限界みたいな状態なので、
うん、
っていう、良さ、美しさ、何かあるはずだと思うことをし、こう、何か、実際なくてもいいんだけど、それはないかもしれない。ないと分かってて、何かある。それに、俺はコミットしたっていうことを、あらゆるものに対して、自分でそういう風なことを選ぶっていうことについて、まあ、美しさかな。俺が信じる美しさ。みたいなことを考えた。
うん、これ、話、長くしよう。いやー、それ、なんかね、結構似たような、問題感というか、課題感というか、なんでみんなってることが僕あって、実は今、まあ、聖地巡礼を仕事にしてるんですよ。本当に。で、これ、あんまり皆さん言わないでくださいね。ただこの話しないと、先に進めないんですけど。で、いわゆる聖地巡礼と町おこしみたいな文脈とかでなるんけど、いわゆる人が何人来たか、何人いくらお金落としたか、で、町が盛り上がってるか、みたいな、っていう、まあ、いわゆる KPI ですね、っていうのがあったりけど、まあ、それはそれでいいんですよ。やっぱ、町おこしでみんなが幸せになって笑顔になるっていうのは非常にいいことだし、何一つ悪いことでもないんですけど、僕は、ただそれを、何も考えずにやっていくと、いわゆる物語がなくなると思う感じ、
はい、
最近すごく感じていて、まあ、超具体的に言っちゃうと、ラブライブサンシャインの沼津の話をしたんですけど、いや、沼津めちゃくちゃいいとこですよ。め めちゃくちゃいいとこだし、はいはい、住民の皆さんも頑張ってるし、ファンも、まあ、そこそこね、まあ、もちろん問題があった時もあったけど、まあ、そこそこ行儀もいいし、非常にいい。絶対、この、まあ、次、ラブライブサンシャインの2期来ますけど、今年度、秋冬と、激アツになるスポット、沼津。これ間違いないです。間違いないんだけど、はい、一方で、うーんっていうのもあって、聖地巡に行った時に、これ話長えな。いや、でも長くしよう。僕が、まあ、野田さんのいわゆる美しさみたいなも、いわゆるないけど、あると思う。その、なんというか、ある感じ、優を感じるっていうのが、僕は一番すごく素晴らしい体験というか、コンテンツというか、旅行体験というのを、これは完全に好み、思想なんですけど、持って、で、それどういうことかっていうと、例えば、ちょっと、まあ、沼津の話、いや、ごめん、大笑いなんですよ。ガールズ&パンツァーっていう選手アニメの大笑い町の話にちょっと変えますけど、あ、ここの商店街をきっと、美穂さんは歩いてたに違いないとか、その、彼女の残りがであったりとか、その、いわゆる空気の温度の変化、これ何言ってるか、はい、非常に非科学的ですけど、はい、西住さんがそこを歩いていた、そこに体温があった。で、その、ここの空気は、ちょっと、高くなってる。なんて言ってる、何言ってるか分かんないけど、でも、その、きっとここにいただろうとか、ここで、なんかを買っただろうとか、そういうその想像力。まあ、これ二次創作的な想像力言っちゃえば、それ一言で終わっ、公式から言うと、それ二次創作しょっつってバッサリ切れちゃうんですけど、でも、僕はその想像力がすごい、いいものだって、いわゆる、彼女たちが本当にここにいたんだとか、きっとここにはあれがあったんだとか、そういうものを感じる想像力、それを想像しようと思うことっていうのが、みんな非常にその想像力が乏しくなってるんじゃないかっていう、憤り、これははっきり言います、ね。憤りです。憤りをちょっと感じてまして、はい、で、もちろん原因もはっきりしてて、みんな喜ぶのって、新作のグッズ、いわゆる新規版権営で、現地しか買えないグッズが出たとか、あとパネルが立ったとか、コラボカフェがあるとか、いわゆるまあ、せっかく旅行に来たから、もうそれだけで楽しいし、で、好きなものがあればいい。いわゆる聖地でのその現地っていうのは、はい、テーマパークでいいみたいな感覚、はい。いや、これは商業的には圧倒的に正しいです。本当に正しい。現地のテーマパーク化、圧倒的に正しい。だけど、しかしバット、僕は、テーマパーク化すると、そこに彼女がいたんだっていう想像力は、だんだん削られていくはずなんですよ。テーマパークってことはもう別にそれは別世界です。ただ僕らが求めてるのって、その現実世界と、その、いわゆる漫画と現実の区別ついてないんです、僕ら。で、僕つけなくてもいいと思うんです。で、その、いわゆる、まあ、ずっと分かってるよ。西住美穂さんはいないよ。熊本から大荒れが来てないよ。来てないけど、でも、西住さんと武部さんがなんかこう、いや、最近の男子はさ、って全然覇気がなくて困るよね、とか言って、ああ、そうなんだ、沙織さん、たらたら、みたいなことを話しながら、ビニール袋にネギを刺して、こう歩いてたはずなんですよ。ミポリンのマンションに向かって。そういう想像力がもうない。これは、ちょっとどうかな。で、自分でも分かってるんですけど、これまあ、ちょっと後で話すの、今話したんですよ。この想像力、はいの持たせ方って、これ完全に、東方プロジェクト上がりの人間だったら、誰でも得得してるはずなんです。
はい。はい。
なんでかっていうと、そう、幻想郷っていうのは現実と地続きのものであって、決してファンタジーのものではない。むしろ、幻想郷っていうのは、あってもおかしくない。そのあってもおかしくなさこそが、その幻想郷があるっていうことを補強しているんだ、みたいな、そういう設定があったじゃないですか。これ今、はい、僕すごいやばい、はい、やばい人みたいになってるけど。
僕今、ガチ泣きして、ね。
いや、でも、そういう想像力があった中で、やっぱそのアニメであったり、いわゆるアニメと現地人公と自分、モブキャラと特別がついてないみたいな想像力を持って、やっぱ、僕たちはコンテンツに向かってたはずなんですけど、それが何の因果か、そういう想像力がだんだんとなくなってきてしまっている。で、はい、別にいいんですよ。やっぱ、ユーザーが楽しければ一番だし、みんなが笑顔なら一番だし、誰も損してる人はないんですけど、ただ、僕が、ちょっと、ポエティックなことを言うのであれば、その人が想像したことによって、動いたキャラクター、その人が想像する内容で初めて生きたキャラクターであったりとか、そのキャラクターの、もしもの人生であったりとか、シチュエーションであったりとか、まあ、東方の話で言うなら、その人が想像したことによって生まれたとか死ななかったキャラクターとかストーリーのがあるはずで、そういう可能性がだんだんとなくなっていくっていうことが、非常にこれは、ちょっとなんか悲しいなというのを最近やっと、あ、俺はこういうことに憤ってたのを最近気づきまして、それで、 前回の冒頭で、こういう世界観でもって、見てるんですけど、だから世界観キーワードは、実はこういう考えから来てる。元さんが言った、その山登りに登って、俺の隣には日向がいないし、葵じゃないけど、しかし、でも彼女たちが感じたものっていうのは、の端っこぐらいはきっと、なんか通り過ぎたというか、はい、違いないんだ、みたいな、そういうこの思いは、うんってこう、激しく、もう時代が時代だったらハゲドーっていう書いてたみたいな。そうそうそう。したらば掲示板にそうやって書いてたみたいな、そういうね、感じだなっていう、今ちょっと思いました。
今、スカイプの向こうで僕涙ボロボロ流して聞いてるんですけど、
いやでも、
聖地巡礼、確かに行くと楽しいし、なんだろう、街並みはこういう風に、このシーン出てきてたな、みたいな楽しみ、もちろんある。グッズ買ってよかった、みたいなのがあるんですけど、まあ、ガルパンのキャラクターのパネルとか、置いた瞬間にその街はガルパンに出てきた街でなくなってしまうって問題がやっぱあるじゃないですか。
ある。ある。
これが、すごいこう、悩んで、なんだろうな、そう。その作品を、よかった、よかった、よかった。めちゃくちゃガルパンもまあ面白かったし、その、大笑いって、で、このホテルに、映画の冒頭で、砲弾が、みたいな、そういう楽しみ方やっぱあるわけじゃん。で、もちろんそれは楽しいんだけど、なんだろう、キャラクターの生活と同じ環境に自分を置いて、で、その作品の中の人物のように振る舞ってみることへの憧れみたいなやっぱめちゃくちゃあるわけだ。それがやっぱ失われていってしまうみたいな、すげえ悲しいなって思った。
やっぱ、キャスティング正しい。
はい。正しいんですよね、ほ
んと。正しいんだけど、正しいと分かった上で、そういう見方もが、こう、できればいいんだけど、普通に今の若い子と行くと、そういう正しい方を、まあ、いわゆる、なんかこういう話になると、やっぱ教育とか、それとか、不況とかの話も良くないと、そういう楽しみ方自体が、はい、いわゆるお手本として示されないなってしと、それはそれであれだな。
うんうん、
まあ、これコンテンツがすごい量が増えたっていう人か、関係あるとは思っていて、昔はその、やっぱ、今年のアニメ、いわゆるこのクールのアニメから、もう数本しかなくて、もう、どれも結構、まあそこそこ力入って、というか、まあ見るものがそれしかなかった、力入ってる、
はい。
で、もうその期間はずっとやっぱ、そのアニメのことを考えてみたいな、いわゆる本数が少なかったこそ成立した、いわゆる、アクセル踏みすぎたっていう、その作品向かって、のめり込みすぎたからこそそういう想像力がある構図が出ると、今もうなんか数もめちゃくちゃ多いし、ソーシャルゲームっていうか FGO もめちゃくちゃ流行ってるし、
いや、いいんですよ。いいんですけど。
そうそうそう。いいんだけど。
あと、それに付け加えて思うこととしては、ニコ動とかで、うん、まあ今、いくらでも、その、先週のやつ見られてるじゃないですか。うん、先週放映されたアニメの。うん、とか、あと、まあ結構、しばしば、一挙放送とかやってるわけじゃないですか。うん、で、それはまあめちゃくちゃいいこと、すぐ見ようと思ったらアニメが見れるっていう。まあ、それは当然、悪いことであるはずがないんだけど、うん、けど、それによって、その、なんだろう。次の展開どうなるんだろうって一週間悶々とするみたいな体験が多分どんどんどんどん目減りしてってしまっているんじゃないかと思っていて、なんだろう。こう、一日この日このアニメを見ました。で、次の一週間どういう風になる、どういう展開になるんだろうみたいなワクワクしながら見れて、もちろんまあ今でもやってて、まあ大多数の人結構やってる人は当然やってるんですけど、でもまあ、この回見忘れたから見るか、ついでに前の話もバッと見るかみたいな、そういうのって、まあもちろんいいことなんだけど、やっぱこう、腹落ちしない感じがちょっとあるなーって、最近思う。
アマターある中から、まあ、頑張っこ選ぶっていうか、まあ、これだったらいいかもみたいな感じで再生する感覚が最近強いんじゃない？
はい。
今からちょっと悪いこと言うけど、まあ、業界には言えないんだけど、昔はさ、ほら、だってさ、まあ、SOS 団の某アニメとかもさ、YouTube とかに上がっちゃってたわけじゃないですか。全部。
はい。
で、それをさ、まあ、リアルタイムでは見てなかったけど、そういえばなんか面白かったらしいなって、こう、見て、これはやばいぞってなって、こう、夏休みの昼だよ、昼の11時とかに、やばいぞって、で、それからお昼も食べずとこう見ちゃって、いや、これやべえの見つけちゃったっつって、はいはい、検索、タイトル名で検索して、なんか二次創作のこう、ウェブ漫画ね、鈴宮春日サーチとかからこう、ね、
はいはいはい。
長戸ゆくってこう入れて検索してさ、みたいな。っていうような、なんというか、ディグらないといけなかった。まあ、セレンティビティの話をすると、はいはい、っていうか、正しいもの、語源もあれだからあんまり言いたくない。まあ、セレンティビティの環境が変わったよねって ていうことで、まあ、その、いわゆる、なんかこう、ちゃんと向かい合えなくなったっていうのが、語れちゃう問題でもあるんだけど、うん、あるけど、語れてしまっている俺が実際にその消費行動をしてしまってるのは、これはまずいことだと思う。
確かに。そうですね。そう。
向かい合えてないっていうファクトはあるから、これはまずいことだと思う。だからなんか、やっぱりそれこそ、さんの言う通り、姿勢を正すじゃないけど、自分もそうなるんだぞっていう、そうなってるぞって、理想とは違うぞっていうことを意識した上で姿勢を正すのは、まあ、大事なことなんだと思う。別に決断主義でもないし、比較検討した上で、こうある、あった方がいいな、自分はこっちの方がいいなって分かった上で、選択肢を選ぶわけだ。非常に理性的だし、なんかそうあるべきなのかなって、俺もなんか今反省した。うん。なんかついついさ、やっぱユーザーと同じ目線でいたいというその思いもあってさ、あんまりその自分の消費行動に、確固たる信念を持たないように思ってたんだけど、はいはい、でも、なんかここまで来ると、別に持たなかったとしても行く先そんなにあれだし、そこから、そうなんだよね。だから、なんかもうそういう時代じゃないのかなっていう気は、なんとなく今の話を聞いてそう。いや思わずね、得てして深いインターネットと自分の関わり方の話をしてしまった。
しまいましたね。だいぶ今、魂の脆い部分をさらけ出した、
ね。そうだよね。お互いに捨て頃で殴り合うみたいな感じになってて、はい。じゃあちょっとね、はい、肩の力を抜いて、やっていきの質問に戻ると、
はい、
まあ、ツイッターをやめてるって話だから、
はい、
あ、でもちょっと待って、あ、そうだ。じゃあ、すごい、気の抜けた話をしたいです。
はい。
さ、のとさんさ、あれでしょ、ファッション好きな人だったでしょ。
はい、まあ、好きですよ。
そうそう。ごめんね、急に、お、なんか普通の若者みたいな。
急に来たな。
会話だなって。そう。触れ幅が広いのが、僕の特徴なんで。
いえいえ。
そう、服さ、やっていき FM でもさ、はい、いつも服の話がたまに出てくる。でもさ、みんなそんなにその、いわゆる、ファオタとか、いわゆるファッション板の住人じゃないから、なんかこう、はい、適度にこう、運用していくみたいなスタンスで語ることが、はい、結構さ、あれ、野田さん、なんかハイブランドとか好きじゃなかった？
最近はもうなんか、どっちかっていうとそんな感じでもなくて、普通にユニクロとかが普通に着てますけど、うん、けどやっぱ好きだった時もあるし、今でも好きなものがありますね。
うん、それでどういうきっかけで好きになった？
どういうきっかけで好きだったかっていうと、きっかけは、なんだろう、具体的なきっかけじゃないんですけど、アニメキャラになりたいなって思って。
そうなんだ。そうからなんだ。うん、それそれで。
アニメキャラが、じゃあ、どんな服着てるかっていうと、やっぱりこう、いい服を着てるんじゃないかみたいな。
なんか、アニメキャラが丈が長い服を着てるから、丈が長いのってなんだっつったら、ちょっとこう、モード寄りなのしかなくて、あ、じゃあこれ着ればいいんだっつって着るとかじゃなくて、普通にアニメキャラだとどんな服を着ているの？いい服を着ているに違いない。じゃあいい服をちょっと見てみよう。そっち？
そういう感じですよね。
マジか。
いや、なんか、やっぱ、なんだろうな。だって、例えば、まあ、さっき話したついでで話すと、山のすすめの雪村葵さんとか、うん、まあ、すげえ豪邸に住んでるわけじゃないですか。
まあね、うん。
で、まあ、登山の道具とかも、まあ、サプル根が張るのは、まあ、そうなんですけど、まあ、それとは別に普段の服とかも、やっぱり、まあ、それなりに、その、アニメキャラが選ぶ店で、のいい店で、いいものを買って、暮らしをしているであろう、みたいなことを考えるわけじゃないですか。っていうような中で、その、まあ、アニメって言ったら、なんかこう、すごい、アニメって言っても、こう、範囲が広いのか狭いのか自分でもよくわかってないんですけど、まあ、なんか、自分が、ヨシンバなんかのアニメキャラであったとして、で、そう振る舞うときに、こういうこだわりを持ちうるべきであろう、みたいな、なんか意味不明な脅迫観念に駆られて、なんか、でもなんか、あらゆるものの選び方がそんな感じになんかなっていた時期があって、で、それで、まあ、服とかもまあなんか、全然普段おしゃれかってそんなわけじゃなくて、なんかパジャマみたいな格好で今日も会社行って、今日はスーツで着てきた方が良かった日だよみたいなことを言われたりとかしたんですけど、
うん、
けど、まあなんか、なんだろうな、アニメキャラが好きそうな服とか、で、だって、アイドルマスターに出てくるような、女の子たちが、ミニクロとか、まあ、着ないじゃん、多分。
まあ、多分。うん。
多分、そう、その多分、ただその多分っていう、なんかすげえふわふわした、無双だけでやってきた。
なるほど。ね、じゃあさ、ちょっと試してみてさ、今さ、社会人寄り漫画とかさ、ツイッターで結構流行ってる。
はい、はい、はい。
流行ってるじゃん。でさ、だいたい社会人寄り漫画ってさ、ちょっとズボラで、まあ、これ、すごいテンプレートだから、絶対これボコボコに刺されると思うけど、あえてちょっとバカになって言うけど、
はい、
頭が悪い人になって言うけど、ね、ちょっとメガネかけて強気で、ま、仕事頑張ってるな人が、こう、ちょっとふわふわしたね、若手で、1年目でさ、ふわふわしてさ、なんかこう、 女の子っぽい服とかさ、着てきちゃってさ、で、はぁ、あ、はぁ、やってますね、女の子みたいな、こう、
はいはい、
ってなってたら、その、なんかこう、ぐっと感情がゴッと来て、で、それに対する反射で感情がゴッとなって、感情と感情がぶつかりでいこうみたいな、まあ、よくあるじゃないですか。
よくある。大好きですよ、それは。
そうそうそう。で、そういう時にさ、やっぱりさ、その、もう片方の、その、いわゆる、あ、女の子してるねって言った人はさ、その、服に気を使えてなかった。まあ、そういうリアリティみたいなのさ、演出としてあったりするじゃない。はいはい、あとは、この、例えば、あの、田舎が舞台だったら、こんな田舎にね、あ、まともな服屋なんてねえよ、みたいで、こう、まあ、近くで買える中で、そこそこ一番可愛いみたいな、ので選ぶみたいな。
はいはい、
そういう、そう、謎の、なんか、リアリティという名の、謎のこう、下げというか、こう、あるじゃないですか。
謎の理由付けが
なんか、ね、謎の理由付けあるじゃないですか。そこら辺についてはどうなんですか、どうなんですか。
あ、なんだ、そういう創作物のキャラクターの暮らしみたいなのを、なんか、理由付けて補強するみたいな話ですかね。
そうそうそう。
っていうのはもうめちゃくちゃ、ほら、いいというか、どんどんやってくれみたいなことを思ってて、ツイッターでも、ツイッターやめたって言ってるくせにツイッターの話するのはあれですけど、リアルクローズヒフってハッシュタグがあって。
ありますね。はい、ありますね。
で、これ何やってるかっていうと、まあ、すげえイラストレーターの方々が、その、実際にある服を着て、実際のブランドの実際にある服を、ヒフクラブのキャラクターに着せているっていうようなイラストをどんどん投稿させるわけなんですけど、うんうん、で、これ、まあ、まあ、家具が、多分めちゃくちゃ難しいというか、その、自分の脳内に、その、宇佐美蓮子さんと、マイルベリーハーンさんのエミュレーターを打っておかなきゃいけなくて、うんうん、彼女たちだったら、こういう思考で、こういう、まあ、服のテイストの服が好きで、で、かつ、こういうテイストで、それなりの質が担保されたブランドっていうのはこれしかないから、ここら辺からチョイスするだろう、みたいな、こう、そういう回路を自分の中に持っておく必要があるわけじゃないです。うんうん、みたいなのは、めちゃくちゃ、もうどんどんやってくれというから、そうだからこそ、僕らは、キャラに近づくことができるというか、そういう想像力を使って物と向き合うみたいなのは超いいと思います。
いや、今の話って俺は赤いネクタイしたいけどみたいな、
はいはい、
赤いネクタイシャツ着黒の帽子は被りたいけど、
はいはい。
まあこれ宇佐美蓮子さんの外見のこと
言ってるんですけど、ね、
はい、ねえ、そういうこと考えてないですよ。僕も中学生の時はブギーポップを読んで憧れて、フォルテッシモ の謎の死者蘇生みたいなネックレスとか、あとビートのディシプリンっていう
はいはい、
あったんですけど、ビートくんが着てる謎のジャケットっていうかなんかあったじゃないですか。で、あれ欲しくて中学生時代に、でも周りの服屋とかないんで、はい、僕フェリシモで頼んだんですよ。マジで、くっそね、ペラペラした生地の着て、これ全然違うんだけどと思ったんだけど、でもそれしかなかったから、着てたんですよ、僕。ビートのディシプリンに憧れて、はいはい。で、フォルテッシモに憧れて、細身のね、タートルネックとか着てたんですよ、僕。
はい、
小学生とか中学生だよ、本当に。についての。でもね、俺ね、なんか最近ね、僕の中の理想像があって、これ別にバカにしてるわけじゃないですよ。はい、あえて最初にエクスキューズ言いますけど、なんか美大生みたいな、ちょっと丈が長くて、ちょっとテロテロした生地で、総柄のシャツで、で、ちょっと細いフレームのメガネかけて、はいはい、チノパン、太めのチノパンを履いて、そう。でね、ちょっとこう、シャツもね、前開いて、最近だとやっぱ閉じるみたいなのがかっこいいみたいなのあったけど、はいはい、あえて開いて、中にちょっと色付きのカットソー、ちょっと襟ぐりが開いたカットソーとか着て、こうね、歩くみたいな。そうそうそう。なんかもうフラギ、古着屋で言うと、まあ、なんて、シカゴっていうかフラミンゴっていうかなんかもうそういう、ね、うん、感じのやつ、俺やりたいなって思って、なんかここまで具体的に言えてるんだったらお前やれよって話なんですけど、なんかね、俺やっぱやりたいわ、みたいな。なんか、ニューバランスとリーバイスも嫌いじゃないけど、俺もテロテロした服着たいわ、みたいな。アーティスト気取りしたいわ、みたいな。
はいはい、
欲望に、やっぱ正直になれるようになって。
なんか、最近、まあ、なんだ、姿勢を正すみたいなのと関連すると、やっぱそういうなんか、なんだ、ちょっとこう、気恥ずかしくなっちゃう自分のダサい部分みたいなのってやっぱあるじゃないですか。
うん、
そういうのを、こう、ちゃんと、出すというか、出すというかなっていうか、こう、認めることみたいなのがやっぱりいるというか、うん、みたいなことを。
でさ、悩みのところにさ、成長しているのか追いつつあるのかって野田さん書いてくるから。
はい。
これってどういうことですか？
いや、まあやっぱそうやって、こう、いろいろ帰り見て、なんだろう、結構、なんか最近本当毎日、こう、これまでの人生を反省してるみたいな感じの、精神が終わっていくのをつらやってるんですけど、
うん、
なんか、いや別に、そんなことしなくてもまあ、別にいいというか、なんかそういうふうに考えること自体が、こう、まあ、 正しく、こう、自然に、こう、暮らすことから、こう、離れてってるんじゃないかな、みたいな、こう、不安みたいなやっぱありますよね。うん、
最近よく話したのが、いつも話すと、あって思った会話があって、はい、答えを、もう、急いで答えを求めすぎると良くないよね、って言ってて、いわゆるそういうなんか今までの自反して、こうした方が良かったとか、いや、だからこそ今こうするべきなんとか、今こういう問題を抱えているから、やっぱこうするべきなんだ、きっとこうに違いないみたいになって、やっぱすぐ答えを求めようとしてる、精神のムーブなんじゃないかっていう話をしてて、で、確かになと思って、なんか僕らみたいなタイプの人間って、これこれこれこれこういうことだからきっとこうなって、だからこうなんだ、ああ、俺はもうダメだみたいな。
毎日やってますよ、
それ。そうなると思うんですけど、そのなんか、これこれこうだからこうなってこうだみたいなのって、まあ、すごい、なんというか、振りかぶって言えば、ロジカルになろうとしすぎというか、その答えを、数式を書いてイコールを早く書きたいみたいな、こと、まあ、この不安に名前をつけて話したいっていうのと思うんだけど、はい、不安に名前を書くっていうこと自体を続けてると、なんというか想像力、なんだろうな、自分の手の中でしかそれ結局転がしてないんで、もちろんなんかこう、PDCA を高速で回してグロスハックみたいな、そういう思想だったら別にいいと思うんですけど、人間そんな単純じゃないので、なんかそんなくる、なんか、ハンドスピードじゃないけど、その手の中でくるくるくるくる回して、こう、うわーってやって、そう、のも、それが本当に正しいのか、ちょっとそうではないのかもなー、みたいなのは、で、それでね、のとさんのそのツイッターやめてるっていうのは、あ、これいいな、それが正しいとかじゃなくていいなと思ったのが、その、やらないことによって気づくこと、気づけることみたいなのは絶対あるっていうような話をしていて、それは別にこれこれこういうこと、例えばやらないことによって自分のやりたい欲がマックスって勢いでできるとか、やらないことによってあえてこう自分に縛りをつけるとか、そういう簡単な話じゃなくて、やらないことによってなんかよくわかんないけどわかるとか、なんかもういいやってなったりとか気づくみたいなことって結構あるんじゃないかみたいな話を逆説的にしてて、あ、それはあるかもっていうのを今週ずっと考えてて、で、のとさんがツイッターやめてるってを改めて聞いて、あ、これはいいことなんだ、やっぱそれで見えてくる世界ってあるんだなのはちょっと思ってた。おいは怖えよなマジで。
あ、いや本当にどうなんだろうみたいな、その今のティーンエイジャーが何考えてるか僕も全然わかんないです、ね、正直言って、
ま、でなんだろう、まあ、今の若者が何を考えてるか全くわからないよって、まあ、いつの時代もあったことだと思うよ、
はい、
というかな、今、まあ、これもまたメディア論みたいになっちゃうけど、今こう分断されてるから全く見えない状況だと思ってて、一昔前だったら、例えば僕らの20代前半中盤みたいな人間だったら、まあ言うて大学生のことはまあわかるよ、自分の延長線にあるからっていうのだったと思うんです、はい、だけど今どうですかって言われたら多分わかんない。でなんでかってなると、うん、まあやっぱりもう確実に分断されてる。でそれはもう時代が区切られてる、まあ時代論みたいなの止めるのもいいんですけど、そうじゃなくて普通に違う世界に住んでるからわかんねえ、生活してて見ないからっていう、うん、あ、そこなんじゃないかなっていうのもちょっと思う。だって LINE の中で何喋ってるかって俺ら見えないし、だって掲示板で話してくれてるわけじゃないし、はい、ニコニコ動画にコメント書いてくれるかって全然違うしね、ニコニコ動画のユーザーのね、年代数とか媒体資料とかにあるけどさ、
はい、あ、でそう、それで僕一つ救われたなと思うのが、
うん、
小学生がやってる東方プロジェクトの掲示板ってあるんだよ。
嘘だろ、マジで、何それ、
マジで、
いや、マジ、
これが本当にすごくて、てか実際確かに例大祭で、親がオタクで子もオタクみたいな感じでいて、まあ、確かに小学生でそういう風に作品と向き合っている人はいるんだろうなっていう風に思っていった
ん、
矢先になんか、そう、小学生が東方の掲示板で何やってるかっていうと、なんか、自分、本当に夢小説みたいな小学生がこう、拙い文章で必死になって書いてくれているんですよ。うん、やばい。そう、小学、なんだ、小学生で東方好きな人集まれっていう、小学生掲示板のスレッドがあってですね。で、好きなキャラクターがこう、フランとかこう、チルノとかそういう風にこう上げていって、で、こう、私は東方好きな小学何年生で、で、なんか、あるキャラクターの、この曲の、なんかこのアレンジ曲が好きですみたいなことをやっている世界があるんですよ。あるんですよ。これが本当に。いや、で、もうそれ見て、もう本当に、もうぶん殴られたみたいな衝撃を受けて、僕は、なんだろう、こう、小学生 ニコニコ動画とかでも結構なんか、東方の、アレンジの違法プロンプが、こう、ずっと、こう流れてくるのを見ると、うん、結構なんか、コメントの日時見ると、割と最近だったりしてて、うん、で、その時になんか、その自分が中学生ぐらいの時の、こう、の、なんか、リリカルな、こう、なんだろう、感情がバンとぶつけられて、そこはなんか変わってなくて、いや、なんか、それ見て、めちゃくちゃ感動してます。
ねえじゃん、とにさ、グリーの掲示かな、グリーの木かなんかでさ、書かれてるさ、途方の夢小説さ、最強の思考がさ、メアリースー見てきてさ、
はい
ユーカリンとさ、タッグを組んでさ、なんか、はい、しかもそれ、クロスオーバーでさ、クロスオーバーでさ、デュラララのさ、静雄とかが出てくるわけよ。ああ、なんだてめえとか言ってさ、クソ、ここに自販機はねえから投げるものがねえな、とかさ、じゃあこれでも投げればいいじゃないっつってユーカリンがマスタースパークを打ってさ、うお、なんだこれっつってさ、ガーって右手止めてさ、クソ、物騒なもん出し上がって、なんだこれなんなのあいつはみたいなさ、そういうの俺見てたんすよ
やべえ、やべえな。
いやでもやっぱ変わんねえんだな、本当に。
そこは変わんないんだなっていう。そう、小学生がその、このキャラのテーマ曲はみたいなクイズやってたり、永遠にやったりとか、誰々好きな人いますかみたいな。やってる。
いや、なんか、やばい。なんかもう何も言えなくなっちゃったの、俺。今まで言ってたことが全部なんか空虚とかす、この感覚。マジか。いや、でもすごいな。やっぱあるところにあんの、うん、
なんかめちゃくちゃそれ見て、その、絶望したとともに、めちゃくちゃ救われた気持ちになって、完全に精神がもうめちゃくちゃはちゃめちゃになって、その日も一日、なんか、グロッキーになって、めっちゃ寝てたんですけど。
やばいな。ええか。マジか。ユーザーに届いてんのかな。いやー、もう最近ユーザーに届いてるのかなって感じがすごいあって、仕事でも、その、個人の表現で。
はい。
これ本当にこれで、ユーザーに届いて誰かの人生を変え、誰かの想像力に影響を与えてるのかなみたいなのが、あんま自信持てなくて、だけど、なんだな、うわ、俺頑張ろう。俺、この話聞けてよかったわ、俺頑張ろう。なんか。
リンク送りましたに、
うん。ちょっと、ちょっとリンクこっそり送って。はい、うん、ああ、いいね。うん。あ、そう、最近一番よく見てるのは、アイチャンネルって書いてあるけど、よく見てるんですか？俺さ、これ悔しいんだよね。俺さ、アイチャンネルがさ、これさ、はい、オタクみたいなこと今から言いますね。はい、オタクみたいなこと今から言います。俺さ、アイチャンネルがさ、全然流行ってない頃から目つけてたんだよ。
本当に。俺の方が前から好きだった
の。俺の方が前から好きだったんだよ、本当に。まだ広告業界いる時にさ、こういうのやっぱ、絶対こういうの来ますってさ、やってたんだよ、本当に。いやさ、ジョイポリスにアイチャンネルの元ネタみたいなのあんのよ。その、いわゆるその、リアルタイムで体動かすの。はい、あれだよ、初音ミクのその、ライブとかよりも前に、ジョイポリス、なんだと、東京のテーマパークね、ジョイポリスの中で、こう、人が後ろにいて、甲高い声で、その、なんか、ロボットがその場で喋るみたいな感じで、C でこうやって、こう、動かしてやるやつがあって、まさにそれなんだよ。それを YouTube に映してるだけなんだよね。アイチャンネルって。で、俺、ちょっとここで謎の性癖を言うんだけど、3D モデルが人間みたいに動くの、俺、超好きなの、なんか。
は
い、めちゃくちゃ興奮すんの、なんか。うおーみたいな。でも、それってだってさ、アニメのキャラクターがさ、なんか人間みたいに動いてって、理想じゃん。そのアニメと現実が同じになってるって、やっぱり理想のそのものとしてあるから、はいはい、なんかそれ軽々とひょいっとやってのけるの、こいつやべえな、みたいな。で、俺すげえ好きで、でもジョイポリスでね、僕その時誕生日だったの。2月1日で誕生日で行って、ね、それって、今日誕生日の人、みたいな感じで、なんか壇上に呼んでくれて、なんかこういじってくれたりする。だけど、はいはい、そのジョイポリスの出てきたキャラクターの、濃さが結構濃くて、なんか、はい、なんか結構いじってくんのよ、強めに。全然可愛くねえの、マジで。結構強めにいじってきて、で、それね、誕生日の人登録すんの。2月11日、みたいな、はい。で、登録したんだけど、なんか、そのキャラが濃いってこと知らないまま登録して、で、こうやって遠くから見てたら、あ、いっぺ、これ結構呼ばれたら恥ずかしいやつとか、マジできついやつだと思って、俺、その誕生日で呼ばれるタイミング、逃げたんだけど、だから、きっと、俺が、その、なんとか別のアトラクションで遊んでる間に、なんか絶叫系のアトラクションで罪悪感をこう、なしにしてる間に、2月11日の誕生日の、伊藤くん、みたいな、あれ、いないな、どっかに逃げたな、これは、全く困るんだよな、こういうのは、はいはいはい、みたいな、 っていうね、こう、濃い感じのいじりをね、多分、ステージ上でされてたんだろうな、みたいなことをちょっと思いながら、俺は i チャンネルが、まだチャンネル登録数が、なんか、2桁とかね、そういう時代にこう、見てて、これマジで面白いんだけど、なんでみんな気づかないんだろうとか、思ってた。思ってた。はい、以上。はい、以上、僕のターンは終了です。じゃあ、のとさんなんですけど、iチャンネル、なんで見てんす
か？なんで見てるかってどうですか？まあ、もともと iチャンネル知ったのは、まあなんか、結構、海外で人気じゃないですか。
うん、そうそうそう、海外から火がつい
て。で、まあなんか、4ちゃんとかそのあたりの、こう、可愛いアニメギフスみたいな、そういう、こう、ミーム的なところから、最初、iチャンネルの存在を。で、うん、で最初初めて見たときは、へえ、なんか、よくできてるな、みたいな、それぐらいの感想だったんですよ。うん、でも、なんか、こう、気づけば、その仕事から帰ってきて、で、なんか、まあ、RSS とか、こう、消化してみたいな、こう、一日、こう、なんか、こういう風に、こう、ちょっとインターネットしますみたいな時間に、いつしか、その、キズナアイさんがそこにいるようになっていて、で、そうですね、こう、押すっていう概念があるじゃないですか、そのアイドルとかを押す。で、僕なんか、その、アイドルを押すっていう概念を、よくこう、自分の中にこう、なんだろう、こう、納得した形でこう、持つことができていなかったことがあって、で、若干こう、それにこう、後ろめたさみたいなのを感じたことがあったりとかしたんですよね。
うん、
で、まあ、この作品の世界観がこのキャラクターとこのキャラクターの間に、こう、あるようなでかい感情がいいか、このキャラクターのこういう、こう、ところが好きみたいな、まあ、それはあると。で、まあ、もちろん、持ってるキャラクターを応援したくなるみたいな気持ちもあるんだけども、なんかそのアイドルを推すという意味での推すっていう感情がなかったんです。で、毎日こういつの間にかキズナアイさんを見ていて、でまあなんかまあすげえアホの子というかまあいやまあインテリジェントなスーパーアイなんですけど、けどまあで見てるうちにこういいなこうストイックで頑張ってほしいなみたいなことをこう思いながらこう毎日しか見るようになってきて、
うん、
でふとある時あこれが推すんだみたいな、そうこれが恋っていうかロボキャラみたいな感じで推すっていうことを理解した初めての経験がキズナアイさんで、でまあなんだろうなんか気づけ見てるみたいな状態になったんです。
それ面白いな。話聞いて面白いなと思ったのが、二つ多分、おじさんにとって新しい体験があったと思う。その押すっていうのはまさにおっしゃる通りで、あともう一つがその、気づいたら見てるって YouTuber 見てる小学生と全く同じなんですよ。
はいはいはい。
そうそう。だから YouTuber ってそういうもんなんだなっていうのを、なんか今、あ、本当にそうなんだ、ちょっと思った。でも気づいたら見てる。なんか
気づいたら見てますね。なんかインターネットしてて、ふと i チャンネルを開いていて、で、キズナアイさんが、こう、すごいこう表情をコロコロ変えるとこ見ていて、めちゃくちゃにちゃーって笑顔を浮かべてる。
あ、最新話だけ見んの？それともなんかこう、なんかよくわかんないけど、過去のもたまに見ちゃったりする？
過去のも、だから最初は、その、一番最初からこう、過去のを見ていって、で、もう、全部見ちゃったんですよ。
うん、
で、まあ、最近はだから、まあ、結構、1日とかのスパンで、1日2本とか上げたりとかするので、で、それをこう、まあ、毎日毎日更新を心待ちにして、で、たまにこう、古いやつをこう、見たくなって見る、うん。で、みたいな感じの見方をしてて、あとまあ、ゲーム実況を結構たまに突発的にやる、
うん、
あって、それでこう、めちゃくちゃ張り付いて、こう見て、うおーみたいな、そういう気持ちになってますね。
気が出たの本当に良かったな。なんか、絶対面白いもんだって。でも海外からっていうのが、なんかこう、
敗北感ありますね。
はい、そう、それなんだよ、マジで。悔しいなと思って。海外から。なんかさ、今あれでしょ？寄付とかでさ、海外からめっちゃ巻き上げて
る
でしょ？
そうですね。なんか放送してるとなんか、海外のお宅が急になんか日本円で2万円とかポンとだって、横のコメント入れてきて、誰々さん、ありがとうみたいな。確かにこれでありがとうって言われたらめちゃくちゃいい体験だなって。
うん、
苦戦したくなっちゃうよなって。
キズナアイさんは、押すべき対象なので、皆さんもぜひ見てなかったら見てみて。絶対面白いから。僕が好きなのは、ちょっと昔にあった、なんだっけ、スナックのモノマネあるじゃん。
スナックアイ。
スナックアイ。スナックのモノマネ。あれが本当に好き。なんか、お前急にうまいな、みたいな。
そうなんですよ。なんかこう、奥深いというか、何なんだろう。厚みがありますよね、すごいあれ。
そう、急に厚みが出てきて、なんか、やっぱ、中の人っていう言葉を使うのは良くないな。キズナアイさんは、キズナアイさんは、きっとそういうような、その、バーチャルアイドルっていうぐらいだから、やっぱさ、お芝居にも興味がありますっていうさ、
はい、
言葉があるから、きっとやっぱお芝居にも興味があるから、そういうスナックアイみたいなのもパッパッとできるんだろうなってのは、やっぱ思う。もう、これからどんどん、羽ばたいてほしい、キズナアイさん。
欲しいですね。
はい。まあこれせっかくだからちゃんとさ、これどんなに長くなってもいいからこれ話そうと思うんだけどさ、白麗霊夢さんと霧雨マリサさんの身長差について話したいって書いてあるんだけど、これどういうことですか？
まあ、そのまんまの話で、うん、まあ、そうですね、そう、ちゃんと東方の話を最初からすると、まあ、東方プロジェクトの話は前回やったと思うんですけど、まあ、メイン主人公が二人いて、白麗霊夢さんっていう、まあ、天才肌の、こう、巫女のキャラクターがいて、 桐沢マリサさんって、まあ、そのプレイヤーに結構近い目線で物事を考える、こう、語り手的な感じで位置づけて、こう、添えられてる、まあ、主人公がいますと。で、まあ、すげえ、二人仲いいんですけど、桐沢マリサさんの中には、こう、ハクレイ・レイムさんへのライバル心みたいなのが、こう、ちょっとあったりとかするわけじゃないですか。で、一方、こう、ハクレイ・レイムさんは、その、幻想郷の、秩序を守る役目で、いずれこう、桐沢マリサさん魔法使いなんですけど、魔法使いが、力を極めると、こう、人間の魔法使いから妖怪の魔法使いへ、こう、ジョブチェンジみたいなのが、こう、発生しますと、
はいはいはい。
で、そうなった場合に、職責上、こう、彼女を殺す、ことになるかもしれないみたいなのがこうすげえ匂わされてたりとかすると。で、まあハグレレムさん人間味にすげえ溢れていて、こうなんだろう、こう非常な戦闘機械かというと、まあ、微妙にそうじゃないのが特殊だなと思って。で、多分こうキリサイバリさんはそういうことになって、まあ、殺すなり封印するなりみたいなことした時に、こう多分まあ相応にすげえ悲しむし苦しむと思うんですけど。けど、ま、なんかこう、まあ、そんなものかっていうふうに納得できてしまえるような、こう、不思議なキャラクターだなっていうふうに思って、まあ、もちろん、殺戮ミシパシーンで、悪徳さんみたいな、そういう、忍者スレイヤー的な感じの、ハクレイ・レイムさんを描いて同人誌もめちゃくちゃあって、そういうのはめちゃくちゃ大好きなんですけど、
うん、
みたいなところに、こう、キャラクターの、その、互いのことをすごい、こう、仲いいし、互いのことを、こう、好きなんだけど、そこの、こう、目線の中に、こう、やっぱチラッとこう、すれ違いみたいなのがありますと、うん。
なるあるあるある。
で、それがやっぱ、この、慎重さだな、ハクレイ・レイムさんの方が若干静寂性が高い。
なるほどね。やっぱさ、キリサメマリスさんがちょっと見上げる形になるっていうのは示唆的だよね。
そう、そうなんですよ。本当に。うん、
まあ、やっぱ結構あるのが、慎重さの見上げるっていうものと、やっぱレイムの方が強いですね。
はい、
まあ、天部の才があるので圧倒的に強いっていうのと、あとは空飛ぶ巫女じゃないです。いわゆる、彼女は自力で空を飛べるけど、はい、マリサは砲器がないと飛べない。砲
器を使って。
そうそうそう。はい、その高低差とか、なんかね、こう、いろいろね、ほーっていう。
そう、
も
う、
あるなぁ。
いいなぁ。っていうような。
あのさ、こう、ね、
絶妙な違い、絶妙な違い。はい。
キズナアイさん押すって話が出たから、その最近アニメでさ、押すっていう概念、あんま取りにくいなって、個人的にも思ってるんだけど、まあ、その話は置いといて、はい、東方プロジェクトで一番好きなキャラって、誰ですかって質問していいですか？
はい。
こういう点で一番好きだったらこれ、こういう点だったらこれっていうのもいいよ。例えば、恋をしたのはこの人で、
はい、
いろんなそういう、なんか、キャラとの関係性とかも込み込みで好きなのはこの人。あとはこの人たちとか。
一番
一番。
その中で。
そう。
ちょっと悩むな。悩むというか、なんだろう。こう、どうだろう。
ちなみに、NG 返答は、僕が一番好きなのは幻想郷です。東方プロジェクトの進行は幻想郷だと思うからです。っていうのは NG で。
ちょっともうそのさ、わかりやすい模範解答を先に潰さないでください。そうですね。
カ
プ的に、カプ中なんで、カプで見ると、うん、僕はまあ今、めちゃくちゃ、ハクレイ・レイムさんとキリサメ・マリサさんの話をしましたけど、うん、けど、ハクレイ・レイムさんのカプで言うと、ユカ・レイムの方が
好き
なんですよね。で、なんだろう、まあ、ハクレイ・レイムさんは主人公ですと。はい、で、役もユカリさんは、まあ、裏ボス的な感じの、こう、幻想郷の根幹を成しているような、大妖怪で、うん、で、スーッと。で、まあ、レムは天才なん、天部の才があるんですけど、まあなんか役もゆかりさんはなんかこう、それとは、まだ別格のこう、圧倒的な力を持っていて、かつ、その、なんだろうな、こう、なんていうのかな。まあ、幻想郷の秩序を守るっていう、レムのレイヤーで守ってるのと違うレイヤーでこう、幻想郷の秩序を守っているのが役もゆかりさんですよね。はい、で、その二人の関係性っていうのが、まあ、すごいこう、まあ、仲がいいかっていうと、いいのか悪いのか、こう、曖昧だけど、こう、まあ、互いに対する執着心みたいなのがすげえあるっていうような関係で。で、能力的には、そう、作品を通すごとに、例えば、あれですね、ハクレイ・レイムさんが、ヤクモ・ユカリさんの能力をこう身につけつつあるっていう描写が出されてます。
はい。
で、なんだろうな、その、なんだ、同じ能力を持っていて、でも決して、その妖怪と人間で、まあもちろんハクレイ・レイムさんはすごい過酷な環境に置かれてるんだけど、交わることのない二人の、その、なんだろう、こう、反目するし、時には、その、まあ、師匠じゃないけど、そういう、 なんだろ、絆みたいなのがあったりとかして、みたいな、そういう、こう、すごい深みのある関係があるなと思って、それがめちゃくちゃ好きですね。
もうなんか、これ完全にオタクのプレゼンなんですけど、話を聞いてて、オープニングなんですけど。いや、ユカレームは、なんか、かつて読んだ名作 SS、すごいいっぱい頭の中に浮かんできた。うん、うん。じゃあさ、一番さ、ガチ恋は誰？
ガチ恋ですか？
ガチ
恋。森谷諏訪子さん。
聞かし、どういうこと？
いや、なんだろう、とね、なんか。
一番好きなのが、こう、東方不人録。それも関係ある。
不人録。
うん。
不人録は、まあ、単純に最初にやった東方が不人録だったっていうのが、そうなんですけど。で、もう森谷さんはその、まあ、裏ボス的な存在で、あ、っていうと、まあ、森谷神社の面もすげえ、キャラクターの集まりとしてすげえ好きなんです。まあ、森諏訪子さんの話をすると、まあ。
もう、設定の説明ぶっ飛ばして。
ぶっ飛ばしていいですよ。ぶっ飛ばして。うん、なんだろうな、神としての威厳とか、その力みたいなのを持ちながら、普段はそれをこう、まあ、見せないわけじゃないですか、さほど。けど、時折それがこう、爆発するというか、やっぱ、こう、みたいなのが、そういう二面性があって、見た目的には結構こう、まあ、なんかロリキャラっぽい感じじゃないですか、どっちかっていうと。で、その中にこう、まあ、ロリババアが好きっていう、まあ、その、ちょっと違う、た形で、なんか、その、なんだろうな、こう、神として、でもなんか、神としての力をこう、やっぱ、こう、諦めてるところもやっぱあるじゃないですか、諏訪子さんの中。なんか、その、強大な力を持っていて、でもそれでもやっぱ、こう、まあ、大きな、こう、元素が失われている時代の上の中で決断をこう、強いられていく、こう、中での、こう、で、すり減って、でも、その、日々を満喫しようとしている姿、めちゃくちゃ好き。
いいね。あ、でもそうか。ロリババアが好きとかそういうのとはやっぱ違う。今話して
る。まあ、ロリババアが好きなのは好きなんですけども、ちょっとその好きとは違う枠で。
なんかこう、諏訪子って聞いた時にさ、あ、あれでしょ、ショタと。
あ、諏訪子すげえ。
そうそうそう。ね。あれは、
そういう同時の。
そういうね。そういう本あるよね。
あるけど、あってよ、すげえ好きで。あれなんか作者が FPS にハマりまくったから一人称視点で書きましたみたいな感があってすげえ好きなんです
よ。あれそういうことだったね。見た見た見た。
まあそういうのを、ありの。
あり
の
ね。
ありのね。
ちなみに僕のガチ恋は川城ニトリさん。まあ、やっぱ、はい、風神録最初にやったからっていうのもあるし、やっぱ、はい、結構風神録が僕に与えた影響でかくて、まあやっぱ緑の色とオレンジの色と変わ、まあ一面、二面、三面あたりかなまでの、いわゆる妖怪の山をこう上がっていく、その風景みたいなのと、神々がこうして僧侶が流れてくるみたいなのが、かなり、かなりこう自分のセンスを決めたなってこう思ってるとこはあって、うん、でやっぱそこの中でまあ社名はまあね、いや社名はあやさんはめっちゃ好きで、だけど犬走りもみじさんもめっちゃ好き、めっちゃ好き、めっちゃ好きだし、うん、ピクシブに課金して。高校生の時とか、大学生か、大学生の時に課金して、含まされる順とかに、こう、いいやつが出てくる。
はいはい。
パーンってやって、やったりもしたけど、まあ、そういう恥ずかしいファクトあるけど、でも俺はニトリさん。まあ、もともとね、メダロットの、なんか、アニメかな、はい、で、なんか主人公のお姉さんみたいなキャラクターがなんかいたのかな、俺全然覚えてないんだけど、なんかそのキャラがめっちゃ好きだったはずの小学生。なんかそういうその、はい、なんかこう、スパナ持った女の子みたいな、なんかどうやら弱愛らしく、やっぱ好きだった。で、本当にめちゃくちゃ好きだった。で、そう、高校の、バンドで、軽音バンドが、こう、やってる中、泣かないで、とかこうってね、演奏してる中で、一回だけ、その、バンドみたいなのを、そのオタクで組んで、全員が、東方の、団体化コスプレみたいな、その、なんちゃってコスプレみたいなのして、
はいはい、
その上で、いわゆる、今でいう世界の終わり形式バンド。いわゆるこう DJ が一人いて、はい、ギターがいて、ベースがいて、ボーカルがいて、まあ、そのやつって、で、僕はその DTM と DJ 担ってて、その時に緑の帽子と、あと青いつなぎ、真っ青の青いつなぎをネットで注文して来て、で、それでやって、だっていう、あ、もしかしたら、そのまま行けば、フラワリングナイトとかに、
はい、
行ってた世界線が俺にはあるかもしれないんだよ、本当に。本当に。
やべえ、東方ボーカルアレンジ一発当てたい気持ちが。
いや、本当だよ。だってさ、俺さ、高校のさ、帰り道さ、鉄腕トカゲ探知機のさ、曲をさ、自転車でさ、爆走しながらさ、田んぼの中の一本道を自転車で爆走しながらさ、鉄腕トカゲ探知機のさ、 ダダダダダダダダドンドコドンドンドンドコドンドンの曲をさ、歌いながらさ、こうやって帰るみたいなさ、やってたわけですよ。1時間チャリ漕いでさ、帰る帰り道、田舎だからさ。やってたわけだよ。うわぁ、和太鼓来てぇなとかさ、思ったよ。もう、何回妄想したかわからないね。フラワリングナイトでこう演奏してるのを、何回考えたかみたいな。いや、これ俺のね、まだ後悔が残ってる。だからね、絶対人生のどこかでやらなくちゃいけないと。
東方崩壊。怨念になってた。ちょっと塊しか東方と向き合ってるから、そういう状態。
そうそうそうそう。そう。そう。なんでインターネットに行っちゃったんだろうな、俺ら。まあ、やっぱ初音ミクの存在はでかかった。ニコニコ動画で、人力知ったんです。だから、はい、本当に一番よくいるボリュームゾーン、ニコニコで藤井六って、で、御三家を経験して、ああ、は
い。御三家ってことは、もう、
御三家だよ。御三家ってな。そう。まあ、どんなに長くなっても話したいんで、じゃあ、そうだな。じゃあ、最後、これだけは聞きたい。棋風クラブ、はい、あ、聞きたいことか、これ。棋風クラブになるために実践している活動。はい、あ、これね。いやね、ちょっとこの話題するんだったら、インターネットにアットマーク冷えきってやつがいるんけど。
はい、はい。
冷えきさんっていう方がいるんですけど、僕、冷えきさんに実際に会って挨拶をするっていうのをずっとやってなくて、でもやらなくちゃいけないと思って、
はい。
この間実績解除してきたんです。
やべえ。
京都まで行くって。で、ご挨拶のを、いや、これ絶対やらなくちゃいけない。で、僕ね、まあ、Twitter で、その8月のカレンダーみたいな、あれ、自分でやりたいから、なんか、まあ、8月の31の真っ白な、夏の真っ白なカレンダーってタイトルで、8月の1から、はいはい32日目でここまで書かれてて、食べたいもん、着たいこと、やりたいこと、会いたいことの欄が上にあって、で、それに書いて、書くと、書いた上でカレンダーを向くと、この31全然足りないな、夏の30って本当に短いんだっていうのが分かるって意地悪なステージですけど、
うんうんうん、
まあ、それに会いたい人、ひえきさんにちゃんと会った挨拶書いて、逆に僕会いたい人ってそれ以外にあんまいなくて、うんうん、岐阜に出張する機会があって、岐阜のイベントをご担当したって、で、それの2日目かな一泊2日ですけど、2日目なんかこれもう立ち会いしなくていいやって、で、京都に新幹線で乗って、で、行って、ひえきさんに挨拶して、で、帰ってくる。謎の行動して、うんうん、まあ、それで、やっぱこう、岐阜の話をするわけですよ。岐阜クラブになるしかないわけじゃないですか、みたいなで。で、やっぱこの話するんだったら、ひえき呼びたいな。
じゃあ、これはちょっと、改めてやりませんか。
やりたいな。まあ、前哨戦として、やっぱ言うと、はい、まず、岐阜クラブの SS、まあ、僕、下ラバの、岐阜スレにずっといたんです。で、
はい、
レンメリチュッチュみたいなのを、ずっと返してたんですよ。やっぱ後半になればなるほど、はい、チュッチュだけで会話ができるじゃん。
はい、
チュッチュだけで、すべてのコミュニケーションが成立するっていう。
うん、
はい、
うん。
まあ、コメージスレもやばかったっすけど、まあ、皮膚スレも皮膚スレも、渋いやばさはあって。で、そこにいて、レンコとメリーした会話劇のセスとかを、やっぱと書いてたんですよ。
こう、気の利いた。
そう、気の利いたね、やつ。気の利いたやつを。で、まあ、今でも多分、ね、そこからね、最高の夏の作品って完全にあれから来てるの、ああいう表現場合とか。はいやるときに、まあ、皮膚の SS でやるときって絶対喫茶店で待ち合わせするじゃないですか。
はい、
なんかこう、レンコがこう話を持ってきて、メリーが何をそれって、でも行くしかないじゃないですか。
シュシュこう、持ってっていう。
そうそうそうそう。で、まあ、基本的にこう、チェックポイントに喫茶店があって、で、僕田舎から出てきたんで喫茶店とか全く知らないわけですよ。喫茶店ってなんだよ？え、ファミレスとちゃうのみたいな。ドリンクバーとちゃうのみたいな。で、喫茶店興味が出たのはやっぱりヒュークラブからで、
はい、
で、そういう点ではね、めちゃくちゃ行った。喫茶店がなんだか分かってなかったら、これ分かんないと彼女たちの生活みたいな、そうそうできないなって。で、僕喫茶店に行くのって、いわゆるこう、晴れとけだったら、晴れだと思ってたんですよ。いわゆる、
はい、
カフェ行っちゃうぜ、みたいな。もう完全に田舎の、うんうん発想なんですけど、スタバ行っちゃうぜ、みたいな。
はいはい、
でも、やっぱ違うんだ。うんうん、デートとかしてたりとか、友達と遊んだり行ってる時に、ちょっと足疲れたね、つって喫茶店に入る。足が疲れたから喫茶店に入るってどういうことだよって俺、思ってたんですよ。みたいな。お前、せっかく東京にまでさ、常磐線に乗って東京まで出てきたのにさ、足が疲れたからってお前喫茶店入ってお前話すってお前時間の無駄だろうとか思ってたんだけど、いや、違うん。やっぱね、イーガールは、やっぱり、まあ、いつだって行けるっちゃ行けるから前に入って、それは、やっぱ、それで話が盛り上がれば、それはプライセスな体験なんだっていうのは、俺最近分かった。3年ぐらいやって。
なるほど。
そうそう。つか、6年ぐらいやってやっと分かって。やっぱそれはね、皮膚クラブのね、想像力、やっぱ厚みが出た、
ね。いいですね。
出た。で、レトロ喫茶とかそういうレトロなもんみたいな。やっていき場ってあれ、まあ、古民家の空き家を、こう、縁があって1ヶ月1回貸してもらう、フルオープンもらうけど、はいまあ、古民家みたいな興味が出る感じクラブので、いわゆるレトロなもの、なんだろうな。まあ、あんじゃん、こうさ、まあ、これ、説明ぶっ飛ばして言うけどさ、 さ、はいはい、広重にさ、乗ってさ、富岳36系よ、みたいな。でもこれ映像じゃない、みたいな。いや、でもいいのよ、こういうのレトロでいいじゃない、という会話がするわけですよ、彼らは。その、はいはいはいはい、その鍵かっこつきのレトロって何なんだろう、みたいな。いわゆるその、教習とか、なんか、そういう鍵かっこつきのレトロっていうどういうものがやっぱすごく興味で、いわゆる茶色っぽいもので、スークラブのみたいな星で、時計がボンボンで、実はその入った喫茶店は、ちょっとがなんか椅子とかが電車の椅子とかになってて、なんか不思議な感じになっちゃって、じゃあお会計しましょうってメリーがピッて取って、なんか、まあ、こういうこともあるわよね。こう、出てきたら、その繰り返ったら、スタテンはなかった。
ない、ない。
なかった、みたいな。その、なかった喫茶店って、やっぱそういう古い感じだろうな、っていう、なんかね、知らないながらでもそういうようないて、やっぱそういうのを探すのはしてた。で、結構やっぱ、僕も、女子大生みたいに回ってた、めちゃくちゃ回ってたんで、都内のおしゃれ喫茶とかなら、結構やっぱ行ってたんです、本当に。グカフェとめちゃくちゃ行ってるし、今でも、うん、そうやっぱり想像力を与えたね。うん、しかもやりたいから言った。あと昔さ、昔は、今はあんま見てない、東京、なんだっけ、タイトル忘れちゃったんだけど、元凶に本当に行く方法を考察したらばにあったじゃん。
ありましたね。
本当にやばい人しか集まってで、
マジで、ちょっと、独特の磁場があったような。
独特の磁場があって、でもまあ、やっぱ語ってる内容も内容だからさ、なんだろう、お前が言ったからそうなんだろう、お前の中ではなってのが、お前の中じゃなくてになるかもしれないっていう想像力が幻想郷。だから、あのスレで語られてることって、なんかもうよくわかんなくなってる、ね。スピリチュアルとも違う文脈で、あ、なんか、本当らしいぞ、みたいな。なんかこう、うん、都市伝説とか伝承とかって、ああいう磁場の上で多分できちゃう句があったスレッドがまああって、なんかそういうとこを議論をするみたいな。お前何の議論だよって話なんだけど。完全に与田村氏もですけど、お互いに本当に真剣なの。いや、だからさ、うん、なんか、いろん、鳥居であれば何だっていい、結界であれば何だっていいんだ、みたいな。で、結界が揺れが出たらそれで何だって、いや、違うよ。揺れを起こすためには、やっぱりその風化みたいな必要だから、忘れられてるかやれてないかみたいなのが一番必要だったりし、うんうんうん、むしろ、忘れられていないものが、ふと会話の中で忘れてしまったこの瞬間の隙間こそが、あの隙間なんだ、みたいな。うん、いや、これ多分、見てる人ってほぼわかんない。と思うんだけど、でもね、そういうね、熱い会話をしてたわ。
はい、はい。
してたわ、してた。してたなぁ。うん、そういう会話してた。うん、そんぐらいかな、軽く言うなら。これは絶対に、あとね、白いシャツに興味があるのは、やっぱり、レンコさんの興味です。うん。ハットは俺似合わねえんだよな、頭蓋骨が。これね、本当にね、中学生の時にね、後悔したんだよね。なんで、もうちょっと赤ちゃんのこと、時にコロコロちゃんとこう、頭蓋骨が、ね、こう、転がしてくれればよかったりとかね、いろいろ思う。俺は機会で、またね。
やりたい。
やりたいです。はい。じゃあ、ハトさんの、
はい、
もう、こう、ちょっともう時間も時間なんで、ちょっと、締めに入るんです。やっていき宣言をちょっとお願いしてもいい、
は
い、
これは、自分で書いたやつ読むやつですか、それとも、やっていき宣言を読むやつ。
ね、自分で書いた、あなたのやっていき宣言を教えてくださいっていうのをゲストの方で毎回最後に言って。
はいはい。
はい。それをちょっと、お願いします。
僕のやっていき宣言は、戦ってから死ぬことですね。
ほう。
はい。
やらずには死なん。
やらずには死なん。
ほう。
昔の話をすると、うん、ま、ティーンエイジャーの頃はやっぱ、こう、みんな思うと思うんですよ。何者かになりたいなみたいなことを思うわけじゃないですか。でもなんか、その不安はなんかまあ、時間をかけて、まあ、それなりに真摯に手を動かしてたら解消できてきて、で、最近は、その、もっと、なんか、そういうのを細分化して、こう、捨て振りレベルで考えられるようになってきたんですよね。で、最近の思ってることとしては、それが、こう、どこに届くか知りたいな、みたいなのがやっぱあって。で、まあもしくは別になんかこうやっぱ優秀な人が見てるとすげえこう心が折れるんだけど、けどやっぱその、まあなんだ、戦って負けることをまあ度外視して戦うみたいな、そういうこうやっていき方をしたいと思って、で、そうですね、散々アニメの話したんでアニメに引用しちゃいますけど、
うん、
ヨルブンガンドってアニメあるじゃないですか、漫画。
ありますね。ありますね。
あれに、あれ、まあ、ヨルムン、これ説明した方がいいですか？
説明お願いします。
ヨルムンガンドって、まあ、少年兵が、PMC の舞台に拾われて、うん、で、まあ、世界中の、こう、まあ、軍事活動のこう裏側を渡り歩いていくみたいな感じの話なんですけど、
うん
うん、その中に、自衛隊の特殊部隊が出てくる回があります、
はい。
で、自衛隊の中のこう、ある部隊が、その海外でキューバとかで暗殺したりとかしてる特殊部隊で、うん、で、まあ、こう、歴史の裏側で暗躍していたんだけども、その中にいた、隊員が一人脱退して主人公たちのその部隊に加わった。 って、で、主人公たちはその、まあ、あの、戦って、こう、なんだ、まあ、日々を送ってるみたいなのがあって、で、そこでこう、自衛隊の部隊が、まあ、あの、やっぱこう、俺たちも、もう武器を手に取って戦いたいみたいな感じの機運にすげえなると。で、まあ、自衛隊のその特殊部隊結構、練度も高いし、士気も高いんですけど、で、まあ、作中の中でもまあ、そこそこ強いみたいな感じなんですけど、でもそれでも、やっぱこう、まあ、言ってしまえば軍隊ごっこしかないみたいなところがあるわけですよね。うん、でもまあ、彼らは、それもまあ、百も承知で、で、まあ、別に、なんだ、勝つか負けるかとかじゃなくて、戦うために戦うじゃないですか。うん、で、僕なんかそれ最初、なんか、あの、原作漫画読んだ時に、なんか、何やってんだろこいつらみたいなことすげえ思ったんですよ。うん、で、あの、その部隊の指揮官が、まあ、そうやって、あの、藩が自滅していくことを知りつつ戦いに許可を出して、で、ある分隊がこう全滅した時に、まあ、なんか、ジャカルタ藩は成功したぞって他の隊にこう、こう、連絡するんですよ。その成功したっていうのは、あの、作戦でこう、戦って、主人公たちの部隊をこう、殺すっていう意味での成功じゃなくて、戦えたっていう意味での成功を伝えている描写なんですよ。で、なんかその良さみたいなのが最近すげえこう感じられるようになってきて。
なるほど。
で、そう、あの、なんか何者になれるかとかじゃないしくて、うん、まあ、あとまあオタクとしてこうどれだけ無双して、もうまあ幻想郷の景色を見ることはまあきっと叶わないだろう。でも、戦うっていうことです。
何度あれなぁ。いや、自分で読み返してたんですよ。あの、ほら、あの、作者のさ、新作が出たじゃないですか、コミって。それのキャンペーンかなんかで、はいはい、漫画1、まあ、その、いわゆる出版社のアプリで、あの、デストロ246の振り返りが無料であって、はいはいはい、で、それ読んで、あの、いや、原作も持ってるの、出先でこう、読んでて、あ、面白いなぁと、ガンドのアニメ見直してたんです
よ。はいはい、
爆弾マンのワイリーが憧れて仕方ないの。
いや、なんか、ああいう風にこう、やっぱ、特化しすぎた人間になりてえなって。
やばい。でもさ、俺思うのよ。だって、のとさんそっち系じゃん。
まあ、どっちかっていうと。
そうでしょ。
意識的にも。はい。
もうそうじゃん。なんかもう。でさ、俺やっぱさ、すげえそれかっこいいなと思ってて、あの、尊敬もあるし、憧れもあるし、あ、自分のコンプレックスもある。で、でもどうなんだろうな。うん、で、ちょ、って、これ完全にこう、お酒も一滴も入ってないで、うだうだ言ってるんだけど、なんか、ワイリーになれなかったとしても、うん、その、今までずっとワイリーになりたいと思ってやってきたんだけど、あの、どうやら自分が向いてるのはワイリーじゃないかもしれないみたいな感じもちょっとなんとなく分かってきて、うんうん、で、そうなって、じゃあその特化できないって場合にどうなるかってなると、でもどうなんだろう。で、彼ら全員が強いじゃないですか、プロフェッショナルじゃ正直、
うんうん、
はっきり。で、そういう中でアニメ見ててあっと思ったのが、あの、ココがあの、あれだ、元女優のさ、あの、ブローカーいたじゃないですか。
あの、結構。
そうそう、
おばさんですよね。
おばさんの。で、おばさんと最後にこう会うとさ、昔言われた言葉がありますって、上司は、あの、なんだっけ、ずっと笑ってなきゃいけないみたいな。まあ、これ、はいはい、あの、重要なキーワード、リーダーは笑ってなきゃいけない。はいはい、心に手つかめ。で、なんか、それ見て、あの、俺今ちょっとマネジメントやってるからかもしれないですけど、完全にもう初めてマネジメントにやらされる若手が刺さってしまった言葉を言ってるだけなんですけど、うわぁ、やっぱそういうのも、ありなんだなぁ、みたいな。なんかすっげー、すっげーくだらないけど、なんかそういうことちょうどね、いや、昨日なんだよ、昨日。まさに昨日さ、ヨルムガンドのアニメ見てさ、うわーと思ってたから、うん。ヨルムガンドを読むとなんか心が強くなれるからいいよね。
いいですね。
なんか、あれ音楽で言うとヒップホップだと思ってて、あの、はい、ヒップホップの音楽って、いわゆる聴くと強くなった気持ちになれるっていう、そういう消費のされ方をしてきた音楽。いわゆる、ボースティングって言って、俺はすごい、俺は強い、俺は金を稼ぐ、フェラーリのグッチのスカーフを、ま、頭に巻く。昔は黒いバンダナを口に巻いて顔を隠して悪やっててくれ、今はスポットライト浴びながらグッチのスカーフを頭に巻いてメイクマネーみたいな、それボースング、うん、いわゆるそういうその成り上がりみたいなのがあるで、結局弱い人間が聞くことによって強くなる、強い気持ちになれる、いじめられっ子がヒップホップをこっそり聞いて、いやでも俺は強いんだと思うみたいな、
はいはい、
聞き方を結構ヒップホップは日本だけじゃなくて US とかでもされて、そういうカルチャー、うん、ヨルムンガンドにも僕は完全にその効能があると思ってるし、
はいはい、
あの作者の最新作も良かった。
最新作まだよ、あの、一巻出たやつね。
一巻出た、はい。あれね、俺もね、ファンタジー。
まだ読んでないんですよ。
そう、ファンタジーって、ファンタジー思っちゃったんだけど、うん、銀座で仕事してて、本当に嫌になっちゃって、昼休みに漫画一冊とか読まないとこれやってられへんわ、つって、まあ、買ったら良かった、
はい。
あの、まあね、あの、まあ、やっぱ戦ってるよ。戦ってるし、はい、もうこれ、ちょっと読んでないから言わないけど、あ、これ、この人なりのこれだ、みたいな。
はい、
あ、そういうの。この人、うん、これに絵描いてたな、みたいな、ここまで言ったら分かっちゃうか。 これ
なるほど、なるほど。
カードが
なんだ。なるほど、なるほど。はい、はい。読みます、読みますと。そうそうそ
う。で、これ多分ね、すごい企画練ったんだろうなってすごい感じた。なんか読んで、こう、オタクだから読んで勉強になるの。
はいはい。
知識が入って、ちゃんと煮込まれて、刺されて。でもやっぱ、なんか時代、なんか、ナウイものに刺さってるとは、俺の好みはそんなにやっぱりユニークじゃないんだなって裏付けて、なんかいいなと。し、あとは、クシャマトが時代を読むのは、戦ってから死ぬか。それいいな俺やってから死ぬ。あ、でも、チェコとか、うん。いやでもちょっと違うんだよな。俺ちょっと違うと思う。なんかそっちの方が結構ね、腰が入ってる。うん。俺腰入ってねえな。うん、なんかそう思った。やるかやらないか、戦うか戦わないか、クラブ、例えと、なことで終わる。クラブ、レンコと、メリと、ヤクモユカリ。
はい。
ヤクモユカリはやった人なんで、
はい。
レンコは、やろうとする、うん。で、メリはやれちゃった人なんで。
そうね。うん。
もう、やろうとすった人の、3って残酷なんだろう。どこ
を、やべえな。
これ自分のね、今とやめるサージはどれ、
どこへ向かうのか、
どこへ向かうのか、
どれが救われるのか。
今の自分のオルタナティはどれか。ちゃったなの、やったの、やろう、その3も入っていないの。ちょっと、ラトさんとラジオ収録して、改めてヒクラブ、この巣に気づいてしまいしたという、うんうんうん、さあ、あなたはやろうとする人です。やっちゃった、やった。た、さ、という、という不穏な一言で。
不穏ですね。いや、はい、不穏じゃなきゃ、やっぱ、皮膚クラブは不穏じゃなきゃ。
ね、皮膚クラブは、あれ結局何だったんだろうで終わらないとダメなんで。
そうです、
ね。不穏な一言で終わりたいと思います。
はい。
野田さん、ぜひまた、
ありがとうございました。
は
い、
また、違う議題で、また来てください。
はい、ぜひぜひ。
はい。まあ、また別の企画とかもやりましょう。急にオファーを始める。もうなんか、オファーを始めないといけないと感じたので、急にオファーを始める。またぜひ、いろんなことをやりましょう。
やりましょう。
はい。で、この話を聞いて、俺もこういう話したい。実は、こんな話したかったんだっていう方、こんな長い時間聞いた人ってことは多分厳選されてると思うんで、っていう方も、ぜひ、一報をお願いします。ハッシュタグでも、リプライでも、D でもいいです。したらば掲示板に書くと埋もれるので、なるべく、伝わるメディアでお願いします。はい。ということで、野添さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。